旬トピ、タイムリートピックス in 兵庫。緑濃い高原にふわりふわり。1、熱気球に乗って大空へ。この夏、夢を叶えませんか？7月から9月にかけて、兵庫テロワール旅、私の感動、その先へをテーマに、兵庫デスティネーションキャンペーンを展開。兵庫ならではの食や体験を味わうコンテンツで皆さんをお迎えします。その一つが豊岡市の神鍋高原での熱気球体験。上空30メートル、およそ5分間の空の旅では、鮮やかな緑が眩しい高原の景色を360度の大パノラマで満喫できます。特注のバスケットは扉付きで、子供や高齢者、車椅子の人もスムーズに乗降できます。熱気球に乗って大空へ。誰もが一度は夢見たことのある爽快体験を、この夏実現しませんか？公益社団法人兵庫観光本部。熱気球体験。日時、4月から10月の土曜、日曜、祝休日、午前6時30分から午前8時。8月11日金曜祝日から13日日曜は、午前6時から午前7時30分。10月は7日土曜から9日月曜祝日を除き、午前7時から午前8時30分。場所はアップ神鍋、豊岡市日高町クリスノ 59-78。 料金は一般3,500円、65歳以上中学生以下2,500円、3歳以下無料、7日前までに予約が必要です。問い合わせは、神鍋ソランドへ。電話、0796-45-1545。ホームページは、神鍋ソランドで検索してください。希望者は、バーナーで空気を熱する体験も可能。火柱が放つ熱と音は迫力満点です。気象条件が良ければ、立ち上げ準備中の気球の中に入ることもできます。兵庫テロワール旅、私の感動、その先へ。兵庫デスティネーションキャンペーンとは、JR6 社や、県内の自治体、観光事業者等が一体となり、全国からの誘客を図る大型観光プロモーション。風土や歴史を深く知ることで、その土地に根付いた食や文化、伝統の魅力をより強く受け取ろうとする営みをテロワールと捉え、それらのルーツや、受け継いできた人の思いや技術に触れることのできる旅を提案します。ホームページは、兵庫テロワール旅で検索してください。問い合わせは、公益社団法人兵庫観光本部へ。電話、078-361-7661。兵庫フィールドパビリオン。2025年大阪・関西万博に向けた SDGs 体験型プログラムを紹介します。兵庫フィールドパビリオンとは、2025年大阪・関西万博に向けて地域の持続可能な未来を実現する活動の現場、フィールドを展示館、パビリオンに見立てて発信する取り組み。2、家島の暮らしを体感できる多彩なツアーを用意しています。 家島諸島都市漁村交流推進協議会が中心となって企画した、家島の暮らしを知る街歩きガイド体験プログラムは、観光スポットや路地裏を巡る人気の街歩きをはじめ、底引き網漁見学と海鮮バーベキューのセット、造船所や鉄工所の見学、夏祭りや秋祭りを満喫するプランなど、多彩なツアーが揃っています。観光、自然、歴史、産業、伝統文化と、それぞれの切り口から島の暮らしを丸ごと深く知ってもらえる内容です。もうすぐ夏休み、皆さんの来島をお待ちしています。家島コンシェルジュ、中西和也さん。プログラムの詳細や開催日等については問い合わせてください。問い合わせは、一般社団法人、家島観光事業組合へ。電話、079-325-8777。ホームページは、家島観光事業組合で検索してください。3. 無料開放&無料イベント。2年目のプレミアム芸術デーは、参加施設が89に大幅アップ。県内の芸術文化施設で展覧会の無料開放や無料イベントを実施する、兵庫プレミアム芸術デーを7月11日火曜から1週間開催します。昨年の県立旧施設から、今年は市、町や民間の施設も加わり、全89施設に。県立施設では誰もが鑑賞しやすい環境づくりを掲げ、障害者や子供連れの人を優先的に案内したり、自由に会話できる時間帯を設けたりします。また、触れる展示や手話による作品解説、字幕付き映像の上映も予定。一時保育もあります。ぜひ、多くの施設を巡り、気軽に芸術文化に触れてください。兵庫県芸術文化課へ。各施設で取り組み内容が異なります。問い合わせは、兵庫県芸術文化課へ。電話、078-362-3146。ホームページは、兵庫プレミアム芸術デーで検索してください。期間、7月11日火曜から17日月曜祝日。施設によって期間が異なる場合があります。県立の参加施設。県立美術館、横尾忠則現代美術館、兵庫の津ミュージアム、歴史博物館、ピッコロシアター、芸術文化センター、人と自然の博物館、有馬富士公園、考古博物館、古代橋展示館、丸山川公園美術館、コウノトリの里公園、田島牧場公園、兵庫陶芸美術館。参加施設の詳細については、兵庫県ホームページ、またはパンフレットで確認してください。パンフレットは兵庫県庁、各県民センター、県民局、参加施設等で配布。ダウンロードもできます。ピックアップ展覧会&イベント。この他にも各施設で鑑賞や体験を楽しめます。兵庫陶芸美術館、丹波篠山市。触ってみよう丹波焼き。開催日、7月16日日曜。 兵庫陶芸美術館特別展、デミタスカップの楽しみ、アダレー、金ダミバラズ、カップ&ソーサー、1886年から1905年、アガペ大鶴美術館、西宮市、特別展、エコールドパリの巨匠たちによるリトグラフポスター展、7月11日火曜は休館。マルク・シャガール、カルメン、メトロポリタン・オペラ・ザ・ポスター。ヤブ市民交流広場、ヤブ市。オープンハウス、YB ファブの夏フェス。開催日、7月16日日曜。柴田利孝、ピアノ、畠山優、パーカッション、スペシャルライブ。4、芸術文化と観光を結びつける、日本で初めての大学です。私の故郷、青森県八戸市は、高齢化の影響もあり、町に元気がないと感じていました。一方で、高校の演劇部の自主公演には、多くの人が足を運んでくれます。演劇には、人を集める力や、人を元気にする力があると感じていたときに、芸術文化と観光を結びつけて学べる芸術文化観光専門職大学が兵庫県にできると聞き、一期生として入学しました。本学は実習が多く、中でも芸術文化観光プロジェクト実習は豊岡演劇祭と連携。2年生の夏、企画部門のスタッフとして関わりました。地域の一大イベントに参加できたことで、改めて芸術文化と観光が結びつけば大きな力を生むと実感しました。興味がある人は一度大学へ来てください。芸術文化観光学部3年、円谷風亜さん。芸術文化観光専門職大学オープンキャンパス。模擬授業やキャンパスツアー、在校生との座談会のほか、演劇の公演も。開催日、7月16日日曜。場所は、芸術文化観光専門職大学。豊岡市、山王町、7-52。定員は、プログラムごとに定員があります。先着です。申し込みは、7月9日日曜、午後11時59分までに、ホームページ申し込みフォームから、芸術文化観光専門職大学へ。ホームページは、芸術文化観光専門職大学で検索してください。問い合わせも、芸術文化観光専門職大学へ。電話、0796-34-8123。兵庫の SDGs。兵庫県や県内の企業、団体が進めるサステナブルな活動を紹介します。5、六条大麦は、ふるさとの誇り。茎を使ってエコストローに。東播磨地域特産の六条大麦を活用するため、茎を使ってゴミが問題視されるプラスチック製ストローの代替品、六条大麦ストローを作りました。素材の色や風合いを楽しめるほか、長時間使用してもふやけづらいなどの特徴があり、好評です。2022年度グッドデザイン賞を受賞した本製品をきっかけに、 地元の人にもっと大麦を知ってもらい、ふるさとへの愛着につながれば嬉しいです。JA 兵庫南、高見香織さん。六条大麦ストロー2箱と、大麦商品3種類を5人にプレゼント。応募方法は、4番クイズへ。六条大麦ストロー大麦商品等は、JA 兵庫南のファーミンショップやネットショップで購入できます。問い合わせは、JA 兵庫南へ。電話 079-424-1388。 ホームページは JA 兵庫南六条大麦ストローで検索してください。 6. 一頭一頭をしっかり見てあげれば、牛は良質のお乳で応えてくれます。近年、農業や漁業の現場で活躍する女性が増えています。南あわじ市の酪農家、池尻純子さんもその一人です。夫の安春さんと牧場を経営するとともに、産地の活性化にも取り組んでおり、一昨年、兵庫県女性農業士に認定されました。取材、文、本誌編集部。兵庫県女性農業士とは、農業者として優れた業績を上げるとともに、地域の農業振興や後継者育成等に貢献している女性を兵庫県が認定するもの。漁業で活躍する女性を認定する兵庫県女性漁業士もあります。2023年4月現在、認定者は農業と漁業を合わせ56人に上ります。問い合わせは、兵庫県農業改良課へ、電話 078-362-3421。 ホームページは、兵庫県女性農漁業士で検索してください。飼育する上で気をつけていることは、繊維質と栄養素をバランスよく配合した飼料を与えています。普段から一頭一頭を観察しているので、体調の変化もすぐにわかります。それによって得られる効果は、どの牛も年間を通してお乳がたくさん出ていますし、乳質も高い水準で安定しています。島内の乳質改善コンクールでは、2019年令和元年から2年連続で知事賞、最優秀賞を受賞しました。毎日頑張った成果が認められたのは嬉しかったです。乳質改善コンクールとは、淡路農林水産祭実行委員会が島内の牧場を対象に実施、定期的に生産乳の品質や量を検査し、年間の獲得点数に応じて表彰します。地域ではどのような活動を？市内の女性酪農家が集うミルククラブで長年養殖を務めてきました。年数回、先進的な取り組みをしている牧場を見学したり、簿記を学んだりしています。先日は、香川県にある牧場直営の乳製品の店を訪ね、六次産業化について学びました。牛乳を美味しく味わうには、牛乳はあらゆる料理に重宝します。私はよく魚介類や旬野菜でチャウダーやポタージュを作ります。これからの時期は冷製スープもいいですね。 おすすめは豚汁。隠し味に使うとコクと旨味が深まります。7、誰もがやり直すチャンスを得られる地域に。犯罪や非行をした人を再び地域に受け入れ、支え、見守るため、社会を明るくする運動などを通して、県民の皆さんの理解促進に努めています。誰もがやり直せる環境を作るには、地域に住む全員がそれぞれの立場で関わることが重要です。7月は社会を明るくする運動の協調月間です。啓発イベントに参加する保護司や協力雇用主などのボランティアに加わるなど、更生支援について考えてみませんか。兵庫県暮らし安全課。社会を明るくする運動とは、すべての国民が犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、力を合わせて安全で安心な地域社会を築くための全国的な運動。協調月間には様々なイベントや啓発活動が行われる。保護司は社会に不可欠な存在です。尼崎市保護司会会長、正岡康子さん。保護司は犯罪や非行をした人たちの更生を支える存在です。月に2回程度面接し、近況報告を受け、いろいろな話をします。保護司さん以外頼れる人がいない、話を聞いてもらえてよかったという言葉をいただくと、信頼してもらえたことが嬉しく、同時にやりがいを感じます。最近は高齢者や障害者が再犯を繰り返す事例もあり、保護司の力だけでは支援が難しいため、尼崎市では市内の各部局や関係機関と連携し、様々な側面から障害者向けサービスや子育て支援などを行うことで再犯を防止しています。誰もが道を踏み外す可能性がある現代、保護司は社会のセーフティーネットとして不可欠の存在です。専門知識は必要ありません。更生中の人を支えたいという気持ちだけで十分です。その意義を理解し、私たちの仲間になっていただきたいと思います。問い合わせは、神戸保護観察所へ。電話 078-351-4016。 ホームページは兵庫の更生保護で検索してください。 8. 水上オートバイの安全対策、着実に成果を上げています。2021年に県内で水上オートバイによる衝突事故や危険行為が相次いだことを受け、対策会議が設置されました。2022年7月、兵庫県の関連条例を厳罰化するとともに、水上オートバイ操縦に関する兵庫県自主ルールを設定。同時に、マリンレジャーの健全な発展に向け、海上保安庁や市、町、日本海洋レジャー安全振興協会等が連携して、沿岸パトロールを強化したこともあり、2022年は衝突事故ゼロを達成しました。水上オートバイの他にも、マリンレジャーには遊泳や釣り、サーフィン、サップなどがあります。互いにルールを守り、安全に楽しんでほしいですね。もしも 水上オートバイの危険行為等を見かけたら、海上保安庁か最寄りの警察署へお知らせください。一般財団法人日本海洋レジャー安全振興協会近畿事務所、永井秀則さん。問い合わせは兵庫県港湾課へ。電話 078-362-3536。 ホームページは水上オートバイによる危険行為等に関する対策で検索してください。